その6、ランプは大小さまざまのが皆で50ぐらいあった。それに皆石油を継いだ。そしていつも商いに出るときと同じように車にそれらのランプを吊るして外に出た。今度はマッチを忘れずに持って、道が西の峠に差し掛かるあたりに半田池という大きな池がある。春のことでいっぱいたたえた水が月の下で銀板のように煙光っていた。池の岸にはハンノキや柳が水の中を覗くような格好で立っていた。巳之助は人気のないここを選んできた。さて巳之助はどうするというのだろう。巳之助はランプに火を灯した。一つ灯してはそれを池の縁の木の枝に吊るした。小さいのも大きいのも取り混ぜて木にいっぱい吊るした。一本の木で吊るしきれないとその隣の木に吊るした。こうしてとうとうみんなのランプを三本の木に吊るした。風のない夜でランプは一つ一つが静かにまじろがず燃え、あたりは昼のように明るくなった。明かりをしたって寄ってきた魚が水の中にキラリキラリとナイフのように光った。わしの商売のやめ方はこれだと巳之助は一人で言った。しかし立ち去りかねて長い間両手を垂れたままのランプの鈴なりになった木を見つめていた。ランプ、ランプ、懐かしいランプ、長の年月馴染んできたランプ、わしの商売のやめ方はこれだ。それから巳之助は池のこちら側の王冠に来た。まだランプは向こう側の岸の上に皆ともっていた。50いくつが皆ともっていた。そして水の上にも50いくつの逆さまのランプがともっていた。立ち止まって巳之助はそこでも長く見つめていた。ランプ、ランプ、懐かしいランプ。やがて巳之助はかがんで足元から石ころを一つ拾った。そして一番大きく灯っているランプに狙いを定めて力いっぱい投げた。パリーンと音がして大きい火が一つ消えた。お前たちの時勢は過ぎた。世の中は進んだ。と巳之助は言った。そしてまた一つ石ころを拾った。二番目に大きかったランプがパリーンとなって消えた。世の中は進んだ。電気の時勢になった。三番目のランプを割ったとき、巳之助はなぜか涙が浮かんできて、もうランプに狙いを定めることができなかった。こうして巳之助は今までの商売をやめた。それから町に出て新しい商売を始めた。本屋になったのである。巳之助さんは今でもまだ本屋をしている。もっとも今じゃだいぶ年取ったので、息子が店はやっているがね。と統一くんのおじいさんは話を結んで、冷めたお茶をすすった。巳之助さんというのは統一くんのおじいさんのことなので、統一くんはまじまじとおじいさんの顔を見た。いつの間にか統一くんはおじいさんの前に座り直して、おじいさんの膝に手を置いたりしていたのである。そいじゃ残りの47のランプはどうした？と統一くんは聞いた。知らん。次の日、旅の人が見つけて持ってったかもしれない。そいじゃ家にはもう一つもランプなしになっちゃった？うん、一つもなし。この大ランプだけが残っていた。とおじいさんは昼間統一くんが持ち出したランプを見ていった。損しちゃったね。47も誰かに持ってかれちゃって。と統一くんが言った。うん、損しちゃった。今から考えると何もあんなことせんでもよかったとわしも思う。柳部神殿に電灯が引けてからでもまだ50ぐらいのランプは結構売れたんだからな。柳部神殿の南にある深谷なんという小さい村じゃまだ今でもランプを使っているし、他にも随分遅くまでランプを使っていた村はあったのさ。しかし何しろわしもあの頃は元気が良かったんでな。思いついたら深くも考えず パッパってやってしまったんだ。バカしちゃったね、と統一くんは孫だから遠慮なしに言った。うん、バカしちゃった。しかしね、逃亡。とおじいさんはキセルを膝の上でぎゅっと握りしめていった。わしのやり方は少しバカだったが、わしの商売のやめ方は自分で言うのもなんだが、なかなか立派だったと思うよ。わしの言いたいのはこうさ。日本が進んで自分の古い商売がお役に立たなくなったら、すっぱりそいつを捨てるのだ。いつまでも汚く古い商売にかじりついていたり、自分の商売が流行っていた昔の方が良かったと言ったり、世の中の進んだことを恨んだり、そんな育児のねえことは決してしないということだ。統一くんは黙って長い間おじいさんの小さいけれど息の現れた顔を眺めていた。やがて言った。おじいさんは偉かったんだね。そして懐かしむように傍らの古いランプを見た。